7、10ページから13ページ、市からのお知らせ、10ページ、国民健康保険被保険者証を更新します。8月1日から使用できる新しい保険証、青色を6月下旬から世帯主宛てに簡易書き留めで郵送します。古い保険証、桃色は8月に入ってから細かく裁断して破棄してください。ただし、国民健康保険税に納め忘れがあると、保険証が更新できない場合があります。不在などで保険証を受け取れなかった場合、一つ、郵便局に再配達を依頼する。一つ、郵便局で受け取る。不在連絡表、認め印、本人確認書類、運転免許証などが必要です。配達元の郵便局へ問い合わせてください。一つ、7月9日火曜日以降に市役所で受け取る。事前に国保年金課に連絡してください。なお、別世帯の人へ渡すことはできません。郵便局に転送届、転居届を提出している場合も市役所へ返送されます。保険証の更新は本年度が最後です。国の制度改正により、本年12月2日から現行の保険証は発行されなくなります。医療機関などで受診するときは、健康保険証利用登録をしたマイナンバーカードをマイナ保険証として使用してください。利用登録をしていない人は早めに申し込みましょう。なお、12月1日以前に発行された保険証は、有効期限が到来するまでは引き続き使用できます。有効期限は最長で令和7年7月31日木曜日です。マイナ保険証利用申し込みフォームの二次元コードが載っています。国保年金課、国保年金係、電話、市役所、内線312-313、ページ ID、35522、国民健康保険加入者の医療費が高額になりそうなときは、医療機関窓口での医療費の支払いを各世帯の自己負担限度額までにできる方法があります。方法1、限度額適用認定証を利用。医療機関で認定証を提示します。認定証は毎年更新が必要で、有効期限は7月31日です。本年8月以降に使用する場合、申請が必要です。申請期間、6月24日月曜日から。申請方法、1、次の必要書類をもって、国保年金課窓口で申請。認定証が必要な人の保険証、来庁者の本人確認書類、運転免許証など、長期入院の住民税非課税世帯の人は、領収書など過去12ヶ月間で90日以上の入院歴がわかる書類。2、福岡電子申請サービスで申請、利用者登録が必要です。方法2、マイナ保険証を利用。マイナ保険証の受付対応医療機関でマイナ保険証を提示します。なお、長期入院の場合は、方法1、1を利用してください。国保年金課、国保年金係、電話、市役所、内線311-320、ページ ID 21670、国民年金保険料の免除申請を受け付けます。対象者、収入の減少や失業により国民年金保険料の納付が困難な人。対象の保険料、令和6年7月から令和7年6月分。免除の内容、全額または一部を免除。納付を猶予。申請方法、7月1日以降、国保年金課5番窓口で必要書類を提出してください。必要書類、 年金手帳または基礎年金番号通知書、本人確認書類、運転免許証など、失業者は離職票など。注意事項、制度を利用せず保険料未納のまま不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。免除・猶予された保険料は10年以内であれば後から納付できます。当該期間の翌年から3年止め以降に納付すると保険料に加算額が上乗せされます。国保年金課・国保年金係、電話・市役所内線306、ページ ID 1835、11ページ、後期高齢者医療保険非保険者証などを更新します。8月1日から使用できる非保険者証水色や限度額認定証オレンジ色、限度額適用標準負担額減額認定証白色を7月下旬に郵送します。有効期間、8月1日から翌年7月31日までの1年間。保険料に納め忘れがある場合、短い有効期間で交付する場合があります。本年12月2日からこれらの証は廃止されます。今回郵送する非保険者証などは有効期限まで使用できます。有効期限以降はマイナンバーカードまたは資格確認書を使用してください。医療費が高額になりそうな時は、あらかじめ医療機関窓口に提示すると医療費の自己負担額が限度額までとなる認定証があります。新規発行は市の国保年金課へ申請が必要です。対象者、自己負担割合3割の人のうち、所得が一定額未満の人、自己負担割合1割の人のうち、世帯全員が住民税非課税の人。なお、前年度認定証が届いていた人も、対象要件から外れると送付されません。被保険者証の提示のみで限度額が適用される人もいます。自己負担割合を確認しましょう。自己負担割合は前年中の所得をもとに毎年判定します。同じ世帯のいずれかの被保険者の住民税課税所得が145万円以上である場合、自己負担は3割となります。ただし、条件によって1割または2割となる場合もあります。被保険者証に同封のリーフレットを見て不明な点は問い合わせてください。新しい被保険者証の一部負担金の割合の欄に自己負担割合1割から3割が表示されます。国保年金課公費医療係、電話市役所内線305-315、ページ ID 22021、後期高齢者医療広域連合、電話651-3111。私有財産土地を売却します。次の土地を一般競争入札により売却します。所在地須坂4丁目227番2、227番5、227番6、地目、宅地、地籍、合計 102.51 平方メートル。最低売却価格、1020万円。地番ごとの売却はできません。入札期間、7月12日金曜日から、30日火曜日、必着。最低売却価格の 5% 相当の入札保証金が必要です。開札日時、7月31日水曜日午前10時。開札場所、市役所2階、入札室。関係書類の交付、土曜日、日曜日、祝日を除く、7月5日金曜日から、26日金曜日、午前9時から午後4時まで 関西課で交付します。入札参加希望者は事前に関西課まで問い合わせてください。関西課、関西係、電話、市役所、内線505-611。新たな対象者へ、太宰府市エネルギー・食料品価格等高騰低所得世帯支援給付金を支給します。国の総合経済対策に伴い、令和6年度より新たに非課税または均等割のみ課税となる世帯へ給付金を支給します。対象者、令和6年6月3日現在、定額減税前、本市の住民基本台帳に記録されている次の1から3いずれかに該当する人。1、令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯の世帯主。2、令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税となる世帯の世帯主。3、1または2の要件を満たす18歳以下の児童新生児、または別世帯だが扶養されている児童。ただし、過去に給付を受けた人は対象外です。支給額、1、2、1世帯あたり10万円。3、児童1人あたり5万円。いずれも1世帯につき1回限り。支給手続き、対象者には申請書を郵送します。給付を希望する場合、必要書類を返送してください。書類発送時期、順次発送予定。手続き期限、10月31日木曜日、当日消印有効。申請に関する問い合わせ先、コールセンター、0570-550-255。相談窓口、太宰府市役所4階402会議室。土曜日、日曜日、祝日を除く会長時間に対応。電話で振込日や対象者かどうかの問い合わせには回答できません。生活支援課、生活支援係。ページ ID 34908。
12ページ。医療的ケア児、医療的ケア者の介護者を支援します。市内に住む在宅の医療的ケア児、ケア者の訪問看護の延長利用費用を助成しています。日常的に介護する人の負担軽減を目的としています。医療的ケア児、ケア者とは、人工呼吸器管理、短吸引、経管栄養などの医療的ケアが日常的に必要な人。対象者、次の1、2、いずれかの人と同居する介護者。1、医師の指示で訪問看護による医療的ケアを受けている18歳未満の医療的ケア児。2、医師の指示で訪問看護による医療的ケアを受け、人工呼吸器、または気管カニューレを挿養している18歳以上の医療的ケア者。対象費用及び対象時間。訪問看護ステーションによる訪問看護のうち、健康保険法適用外の時間にかかる費用。30分単位で30分未満は切り捨てます。対象者1人につき年度で48時間が上限。年度途中の申請は、申請月から3月までの月数×4時間が上限です。助成額、対象費用の9割、生活保護・非課税世帯は10割、30分あたり3750円が上限。福祉課・障害福祉係、電話・市役所内線365、ページ ID 26821。飼い主のいない猫の不妊去勢手術費を補助します。猫に関する苦情や相談が多く寄せられています。飼い主のいない猫の過剰繁殖を抑えるため、次の補助を紹介します。対象の猫、 生後6ヶ月以上の飼い主のいない猫、なお手術後の猫や他の団体から補助や助成を受けて手術する予定の猫は対象外です。対象の手術、1つ、卵巣または卵巣と子宮の全部を摘出して生殖を不能にする不妊手術、1つ、精巣を摘出して生殖を不能にする去勢手術、どちらも耳先カットを含みます。補助対象者、市内に住所があり住民基本台帳に記録のある個人で市税に滞納がない人。補助金額、1頭につきオス1万5000円上限、メス2万5000円上限。申請期間、7月1日月曜日から。申請方法、手術前に必要書類を環境課へ提出してください。一度に複数頭の申請はできません。動物の遺棄、虐待は犯罪です。環境課環境保全係、電話市役所内線307、ページ ID 11653。地域の居場所づくりを応援します。地域の人たちが気軽に安心して参加できる公民館での子ども食堂などのコミュニティ食堂を開催する団体や、新たに始めようと考えている団体を支援します。地域の居場所づくりの新たな取り組みとして、団体、市、自治会が連携して地域課題の解決やコミュニティの活性化を図ることを目的にしています。支援の内容、コミュニティ食堂の運営にかかる経費の一部を助成します。対象となる団体、現在市内でコミュニティ食堂を運営している団体や新たに始めようと考えている団体。説明会を開催します。日時、7月31日水曜日午後6時から。場所、市役所4階大会議室。参加方法、7月24日水曜日までに参加人数及び氏名と代表者の連絡先を生活支援課へ電話またはメールしてください。なお、太宰府市子ども食堂ネットワーク会議参加団体は連絡不要です。生活支援課生活支援係、電話市役所内線375、メールアドレス l-support@city.dazaif.lg.jp、 ページ ID 35169。こと未来基金への寄付を募集しています。こと未来基金への寄付金は基金に積み立て、次の3つの事業に有効活用していきます。1、史跡を含めた歴史的・文化的遺産の保存・活用に関する事業。2、ガイダンス機能の充実に関する事業。3、太宰府を愛する人々の育成と支援に関する事業。本年度も太宰府を愛する多くの皆さんの協力をお願いします。太宰府・こと未来基金推進会の協力のもと募集しています。令和5年度分積立金額496万4075円。寄付をいただいた皆さんです。法人有限会社太宰府清掃様、個人田淵川浩二様、使い道として本基金を選択したふるさと納税寄付者様、経営企画課企画政策係、電話市役所内線548、ページ ID 1925。13ページ、太宰府史跡水辺公園屋外プール利用再開。屋外プールの利用を再開します。コロナ禍の影響と施設の改修で使用休止していた屋外プールの利用を再開します。利用期間、 7月13日土曜日から15日月曜日祝日、7月19日金曜日午後1時から8月25日日曜日。料金を改定します。市内者、市内在住、在勤、在学の人の1時間の使用料金、改定の内容は次の通りです。幼児は1回あたりの料金です。屋内・屋外プール、大人230円が250円に、中高生160円が170円に、小学生110円が120円に、幼児110円が120円に。事務は対象者すべてにおいて変更はありません。なお、これまで市外車料金は夏の期間のみ市内車料金の2倍でしたが、今後は年間を通して2倍になります。スポーツ課、スポーツ係、電話 918-5381、ページ ID26500、令和7年、令和の都、太宰府、二十歳の集い、日程のお知らせ、と実行委員を募集します。開催日時、令和7年1月12日日曜日、午後2時開式、午後1時30分から受付。開催場所、プラムカルコア太宰府中央公民館市民ホール。対象者、平成16年4月2日から平成17年4月1日生まれの人。実行委員を募集します。20歳を迎える皆さんの中から20歳の集いを企画・運営する実行委員を募集します。友達と一緒に一生に一度の思い出を作りませんか。内容、式典の受付・進行、ビデオレター作成、記念品作りなど。対象者、8月から始まる月 1、2 回程度の会議や前日リハーサル及び当日に参加できる人。募集人数12人程度。応募方法、ホームページのホームから。募集締め切り8月2日金曜日。令和6年の実行委員の皆さん11人が20歳の集い会場のステージに集合して撮った写真が載っています。社会教育課、社会教育係、電話市役所内線452、ページ ID28525。 献血に協力してください。病気や怪我で血液が必要な患者は健康な人の血液を補給して治療する必要があります。本年度の本市の献血人数の目標は約1400人です。血液は人工的に作ることができず、長期保存できません。皆さんの協力をお願いします。日時及び場所。1、7月9日火曜日、11月8日金曜日、令和7年3月14日金曜日の午前9時30分から11時30分と、午後0時30分から4時。場所は生き生き情報センター内保健センターです。2、10月4日金曜日、令和7年2月14日金曜日の午前10時から午後1時と午後2時から4時。場所は市役所です。対象者、男性17歳から69歳、女性は18歳から69歳。なお、65歳から69歳の人は、60歳から64歳の間に献血の経験がある人が対象です。元気づくり課、健康推進係、保健センター、電話市役所内線687。サマーナイトペタンクを開催。誰でもできるスポーツ、ペタンクをみんなで一緒に体験してみませんか。開催日時及び開催場所。 7月20日土曜日午後7時から9時太宰府東中学校7月20日土曜日午後5時30分から7時学業院中学校8月17日土曜日午後7時から9時太宰府西中学校と太宰府中学校参加費無料元気づくりポイント対象申し込み不要雨天時は中止開催時間の1時間前に決定します市役所へお問い合わせくださいスポーツ課スポーツ係電話918-5381ページ ID29191 ケアトランポリン教室を開催開催期間8月から2月全19回教室案内各回90分間 A 教室水曜日午前 B 教室水曜日午後 C 教室金曜日午前 D 教室金曜日午後教室決定後に教室の変更はできません開催場所太宰府市総合体育館飛び梅アリーナ対象者18歳以上の人参加費無料元気づくりポイント対象定員各教室24人申し込み方法はがき申し込み締め切り7月19日金曜日多数の場合は抽選スポーツ課スポーツ係電話918-5381ページ ID35474 以上、担当は江越でした。